南無法蓮華経南無法蓮華経南無法蓮華経我深く難じら王やもあえて驚慢せずゆえんはいかん難じら皆菩薩の道を行じてまさに差仏することをうべしと南無法蓮華経南無法蓮華経南無法蓮華経
はい、法悦の日々の465ページの時入道殿のご返事ですね。465ページの時入道殿のご返事、また紀変に申し付けし一切経の要文というところね。はい、じゃあ一緒に読みますね。時入道殿のご返事にのたまわくまた紀変に申し付けし一切経の要文知論の要文五条一緒に取り集めらるべく候その他論釈の要文三在あるべからず候また小僧たち談義あるべしと仰せらるべく候流罪のこと痛く嘆かせたもべからず漢字本に曰く不協本に曰く命限りあり惜しむべからずついに願うべきは仏国なりうんぬんまたあなたに申し付けた一切経の寛容文第一ドロンの寛容文五条を一箇所にまとめておいてください。その他の論釈などの寛容文も散在しないようにしてください。また小僧たちには談義に励むよう仰せください。一連の流罪のことはひどくお嘆きなさいますな。漢字本にも不協本にもこの経の行者は必ず安に難に遭うと説かれております。ですから命は限りあることゆえいたずらに執着してはなりません。目的は仏国土に生まれることであります。大聖人様がですね、文寧8年のこの11月に、佐渡の塚原三昧堂でですねこの今読んだところの御書を書かれていますので、佐渡へ流されてですねこのすぐに大聖人様は、今の短いこのお手紙、今読んだところは短いんですけども、本当のこの手紙はですね、御書でいうと1ページとちょっとありますね。1ページと2行ぐらい、あります。で、この御書の955ページのところを、この開いてこの見ますとね、こう今読んだところ以外にこういうことが書いてあるんですね。去る10月10日に付けられ総来寺入道 寺泊まりより開始総来寺時訪問を書き遣わし総来寺 水量騒乱、すでに眼前なり、仏滅後2204年に合祀関土日本一円部大のうちに天神龍樹内眼霊年下着時期云々天台伝行はほぼ釈子玉えども、これを広め残せる一大事の秘宝、この国に初めてこれを広む日蓮兄その人にあらずや、というふうに、佐渡に渡る前にもですね、ついてきた弟子を何人かですね、返していると。それから手紙の最後のところにもですね、小僧たち少々返し候、この国の低たらく在所のありさま、御問いあるべく候、失端に乗せがたく候というふうにあって、塚原の三枚堂があまりにもひどいので、何人もですね、そこで生活をするということはもう困難だということが渡ってみて分かったので、また佐渡へ渡ってから何人か、この鎌倉とかですね、関東の方面に帰らしたということが、この書かれているわけなんですね。で、もう本当に、この過酷なですね、この状況というものがこのどんどんどんどんこの具体的にこの分かっていくと。いうこの状況の中で、今読んだところのですね、たった4行なんですけれども、最初のところはですね、また紀元に申し付けし一切経の要文、知論の要文五条一緒に取り集めるべく候、その他論釈の要文三在あるべからず、また小僧たち談義あるべしと仰せれるべく候というところまではですね、もう自分がいなくても自分がもう佐渡に流されてその弟子のところにこのいる状態じゃないということと、それからいつ死んでもおかしくないその状況にこのあるということで、日蓮がいなくても日蓮がこの死んだ後もですね、ちゃんとこの勉強をして、そしてこの日蓮にこの教わった教えというものをこの世の中に広めていくために、前回のところですかね、前回のところでは、この時入道であるとか太田さんであるとかですね、そういうこの人たちにその本をちゃんと、もうこのちりぢりになってしまった本をですね、ちゃんと買い求めて、それで揃えておいてくれということを言いました。それからこの今読んだところの御門は、大聖人様がですね、御所の中にですね、もうこれは絶対に欠かすことができないっていうその決まり文句がそのあるわけですよね。私たちが御所を読んでて、あ、この御門はその今までにも何回も聞いたな、他の御所にもそのこの言葉がその書かれてるなということをその何箇所もありますよね。で、そういう絶対にその真言宗全宗念仏宗を破釈するためには、もうこの言葉を外しては絶対に語れないという言葉をですね、この要文っていうふうに言うわけですね。もう決まり文句をその書き集めた、書いてこの集めて、それでそのこういうふうにこの言われた時にはこの言葉を、こういうふうに言われた時にはこの言葉を用いるんだということをですね、この大聖人様がその自分がその法論をしてきた、自分がその論文や手紙を書いてきた、その経験にこの乗っ取ってその書き出したもの、それをですね、大聖人様は全部の本を持って歩くということはできませんから、ですからそれの要文をその書き記したものをですね、この大聖人様はこの持っていたわけですね。だけど罪人ですから、ですからその全部が全部引っ越しみたいにその持たせてくれないわけですよね。必要最低限のものしか持たせてくれないために、その 鎌倉とかそういうところに置いてこざるを得なかったと。だけどもこの置いてきたものの中にもその破れたり欠けたりこのしているものがあるので、ちゃんとその陽門衆陽門を第一ドローンの陽門を五条五冊になって、一緒に取り集められるべく候とバラバラにしないで、その必ずその一箇所に誰もが見れるようにその一冊にちゃんとこの閉じてこのまとめといてもらいたい。その他論釈の陽門っていうのは天台大師の文具とか元気とか士官とか法華経を解釈した解釈の本というものを論釈というふうにこの言うわけですね。でそういうこの書いて何冊かにまとめ上げているものもですね、絶対にこのチリチリバラバラにですねこのしないで、そしてそれをその教科書にして、それで弟子たちにちゃんとその勉強するようにこのしてもらいたいということなんですね。これ時さんに言ってるんですよね。信者さんに言ってるということはですね、もうそこにはですね信者さんであるとかですね坊さんであるとかいうようなその分け隔てなしにその信仰をが分かってる人がその分かってない人間をこの導いてやってもらいたいというんですね。からまた小僧たち談義あるべしと仰せられるべく候と、談義というのはですねこの物事のですねこの道理っていうものを立てて議論をするということです。議論をする、いつも皆さん方に言いますけども、釈仏は言葉と文章、絶対に脅しや透かしや強制や取引やそういうことは釈仏じゃない、議論ですね。ですから言葉と文字しか私たちは使えないということなんですね。使えない、お金を使ってもダメということになりますよね。信心してくれたらこれやるから、信心しなさいなんていうのはダメなんだわけです。何も伝わってないということになりますよね。だから物事の道理というものを中心にして、仏法の道理というものを中心にして議論をすることを論議というわけですね。議論、論争、釈仏の練習、これを論議という談義というふうにこの言うわけですね。談義だから、同じ大聖人様の弟子の中である、ある日はそのある時はそのこっちが真言宗のカチカチの真言宗の信仰しているその立場に立って、で大聖人の仏法っていうものをこの人に対してこの伝えようとするその議論を、この議論の練習をするわけですね。で真言宗の方が勝っちゃったら困るわけですよ。勝っちゃったら困るけども、だけどこっちの大聖人の仏法を伝える側の人間がこの信仰っていうものの、この大聖人の教えっていうものを理解してなかったら真言宗の方が勝っちゃうわけです。禅宗の方が勝っちゃう、念仏宗の方が勝っちゃうわけですよね。だからそれを何遍も何遍もですね、こっちが真言宗になったり、次の日にはこっちが真言宗になったりして、何遍も何遍もこのやり合う議論の練習というものをこのすることによってですね、あ、こういうふうに言った時に向こうはこういうふうにしてこの言うんだ、こういうことをこの訴えた時に向こうはこういうふうにしてこのヘリクスでやっても逃げるんだなっていうことをこの何遍も何遍もこのやり取りする中でですね、この勉強していく、それをこのちゃんとこのやっときなさいということをこの言うわけなんですね。ほいでね、この日蓮召集の退席時でね、私はそのずっと修行したんですけどね、今坊さんに一番足んないのはね、この談義なんです。談義の修行全然してないんです。だから本当に その創価学会が釈伏して、あんたたちはその御自戒や葬式をや法事をやっててくれればいいからというふうになっちゃったのは、この談義っていう修行をこのしなかったんですね。いつの時代からかこういうものがなくなっちゃったんですね、大杉寺に。だもんでその坊さんにそのこの布教力っていうか布教する力っていうものがその培われるということがなくなっちゃったわけなんですね。これは本当にこの残念なことなんですけども、大聖人様のこの時代にはですね、前皆さん方にお話しした御所の中で、身延の山の中でですね、もう大聖人様の授業以外の時にはみんなこの山のそのこの身延のこの山の中にそれぞれそのちりちりバラバラに散ってですね、それでこの楊門をこの自分で作った自分用の楊門のこの本、これを一生懸命大声に出して一生懸命読んで、それで覚える、持ってるのも大事なんですけども、それを覚えるためにもうその声がですねこだまして、もうひっきりなしにその声があちこちでですねこのしてたというふうにその御所の中に書かれてますけども、そういうことを要するにこの大聖人様はこの弟子にこのまあ教育としてこのしてたわけなんですよね。それがこの大事だということなんですね。だから本当にその今昇進会もそうですけども、退席時もその釈伏制と信者の頭数を、そのお寺の信者の頭数を増やして、その毎月たくさんその登山をこのして釈伏をしろというふうに言ってますけども、できるわけないですよね。だから数をごまかすためにその一生懸命この親戚の頭数や葬式のお骨上げとか法事で来た人までその無理やりにご自戒させて、それで名前を書かして、それで入信したみたいに報告したりというような、そういう数合わせのことを一生懸命このやってるわけですよね。何にも伝わらないということ、そういうことがこの談義っていうことのこの修行っていうものがそのおろそかに 何十年にもわたってそのおろそかにこのされてきました。だから私たち小僧は長年かけて階段の本尊が絶対だということと、血脈が絶対だということと、要するに、その時の貫通が大聖人なんだと、仏様なんだというこの2つをですね、ずっとこの教え込むだけのこの修行、まあ修行というか、その毎日毎日繰り返しこの2つの絶対を一生懸命教え込んで、このまあ洗脳ですよね、ただのね。それをこのしていたっていう、それがこの退席時の現状だということなんですよね。だからこれじゃあ釈伏できないわけです。退席時の人たちはこれで今釈伏してるわけです。できるわけないですよね。世間の人は絶対なんて言ったって何ですかそれという世界ですから、何にも伝わらないということになります。少なくとも大聖人様の仏法は一切衆生成仏ということですから、誰にでも仏の命があって、誰でも仏になることができるということを、今の言葉で言えばそのことを伝えていかなきゃいけないのに、こんなことを一生懸命伝えようとしても、それは何の議論にもならない、噛み合わないということになりますね。それが要するにこの大聖人様がその弟子たちにその求めていたこと、自分たちが亡くなっても必ず他宗をこの法華経の法によって釈伏していくということ、そのためには 議論をする、議論の達人になっていかなかったらこの仏法というものを伝えるということはできないんだよということ、そのことをその大聖人様は死を覚悟しながらですね、後の時代自分が亡くなってもこのことだけはこの伝えてってくれよということを、この四行のこの文章のこの前半に死を覚悟しながら後の世のことを考えて、そしてその次に流罪のこと痛く嘆かせたもおべからす何にも悲しんだりね、このびっくりしたりする必要はないよと、漢字本に湧く、不行本に湧く、命限りあり惜しむべからず、ついに願うべきは仏国なりと。仏国ということは成仏ということですよね。漢字本にはこの法華経の南無法蓮華経の法を信じ修行し学び、人に釈仏具足する者には必ず命に及ぶ災難が起こってくるということ、それから不況本は私たちがいつも一緒に読んでいるところの我深く何じらうやもう、あえて教慢せつゆえんはいかん、何じら皆菩薩の道を行じてまさに差仏することをうべしの、この教文24文字を会う人ごとに訴えた時に、みんなこの不教菩薩に杖で殴りかかってきたり、拳で殴りかかってきたり、唾を吐きかけたり、悪口を言ったり罵ったりということをこのしてきた法華経の中の不行菩薩でさえもそういうことをされたということは、末法の我々がそういうことをされてもそれは当たり前のことなんだと。そのことにおいてもし命を落としたとしても、その命というものを惜しむ必要はないと、法華経のために生きたということの方が大事なんだということなんですね。そして一番に願うこと、ついに願うということは仏国なり、つまりこの南無法蓮華経の法というものにかなって仏になるということが私たちの一番の目的なんだとね。つくどくということは成仏ということなんだとね。信心というものは法華経の法というものにかなった生き方ということなんだとね。ただ形だけご本尊を受けました、ご自戒を受けましたじゃなくて、信仰に入るということはこの法華経の法にかなった生き方、それをするということがこの信仰に入ったということ。そして損得とか利益とかそういうものではなくして、この正しい法というものにかなった生き方をするということが大事なことなんだということなんです。今のこの世の中、新人を外れてもね、今この世の中で本当に自分が努力して、そしてこの財産を得ている人もそのいると思います。だけど本当にその人を騙すようにしてその財産を得ている人たちもそのいっぱいいるわけですよね。いっぱいいるわけです。だから本当に正しい生き方をして利益を得ている人ばっかりかというと決してそうじゃないわけです。だから利益を得れば嬉しいし楽しいし面白いし、それでいいかって言えば、利益を得るということと正しい生き方をしているということはこれ別問題です。ね。だから正しい信心をしていても、それが本当に自分の利益になるかどうかということはこれは別問題です。だけど利益がなくてもね、損をしたとしても、正しい南無法蓮華経の法にかなった正しい生き方をするということが、それの方が大事なんだということを大聖人様は教えられているわけなんですね。大聖人様が法華経の教えというものを幕府に訴えて世の中に訴えた、その結果 首を切られそうになって佐渡に流されて命を落としそうな状況になっていると。今塚原の三枚堂で食うや食わずのね、床も壁も屋根もない、そういうところにさらされている。それでも大聖人様は何にも惜しむものはないというふうにおっしゃっているということが、どんだけ損をしたとしても、どんだけ無実の罪を着せられたとしても、この法華経の方というものにかなう正しい生き方をするということの方が大事なんだということをこの大聖人様は示されて、それこそが功徳だというふうにおっしゃってこのいるわけなんですね。本当に塚原の三枚堂での生活っていうのはですね、毎日毎日が死とこの背中合わせですね。ですからもう佐渡へ渡った時点で死に死にこの何日か前にこのじわじわとこの寒くなってきましたけども、今もう今日ね、この時期で、ま、真冬ですかっていうの、真冬になったらどうしたらいいですかっていうぐらい急に寒くなったんですけども、じわじわと佐渡へ渡った時点で毎日毎日この寒さがこの加わっていくわけですよね。だけど住まいはそういう状況だね。だから毎日毎日大聖人様はその自分の命っていうものがどうなるんだろう、明日はどうなるんだろう、明日気づいたら、死んでたら気づかないけど、気づいたら死んでるかもわからないという状況ですよね。だから本当にそういうようなこの状況の中で、その日光聖人と大聖人と、そこからその何人かのですね、そのもうお弟子さんを返して、お弟子さんたちも死んじゃうかわからない、ですから返して、それで何人かのこのお弟子さんと共にこの佐渡で信者さんができて、信者さんが支えてくれるまでのこの間、もう一生懸命、まず一番に死なないためにこの生活、死なない生活をこの確保しなきゃいけないという状況で、この大聖人様はこの生活されてたわけですよね。だけどこういう内容の手紙を書かれているということを見たときに、私たちも本当に自分たちの信仰の中でちょっと困ったこととか苦しいこととか、そのあると信心そっちのけになってしまうことがありますけれども、決してそうじゃなくてですね、常にこの南無妙法蓮華経の題目を唱えながら、自分自身の置かれた立場というものをですね、この正しく見つめることのできる、そういうこの生き方をですね、このしてもらいたいというふうに思うんですよね。